聖書を読み出します。聖書はコリント信徒への手紙の1、3章の9節です。新約聖書の302ページです。新約聖書302ページ、コリント信徒への手紙の1、3章の9節をお読みいたします。コリント信徒への手紙の1、3章の9節。私たちは神のために力を合わせて働くものであり、あなた方は神の畑、神の建物なのです。以上です。最近事務局にいたときに、よく相談していた心療内科の先生と少し話をすることがありまして、で、今のですね、この社会の状況の中で人々の心はどうなんでしょうねっていう、そんなですね、雑談のような話をしておりました。やっぱりみんなですね、このコロナによってですね、得体の知れない恐怖におののいてるし、心がですね、折れてしまうとか、そんな方々もですね、おられますというですね、それで中高生の自殺っていうのも問題になってますよねって話をしておりました。で、そんな話の中でですね、逆にですね、元気になってる人たちもいるんですよねって言われまして、って言って、どんな人たちですかっていうと、例えば、先生に相談してもらってたですね、牧師たちの心の病っていうのは、この1年半何も聞きませんっていう、はっていうですね。で、実は私が事務局にいた時にですね、若い牧師先生たちの心の病というのはどんどん増えていきましてですね、休職される先生たちもおられました。で、なんでかな、その先生たちに相談しながらですね、どうしたらいいだろうという話をしてたんですね。で、それは若い先生たちが頑張りすぎるからなんだと思いますですね。誰からも好かれたいしですね、完璧にしなきゃいけないと思うし、またですね、自分の思い通りになる環境を求めていくという、この3つでやっぱり最初からも挫折していくという、そうだろうなと思います。行った教会にはですね、自分の教会よりも上の年齢の人が全てですので、その人たちにですね、好かれたいのはあるかもしれませんけど、完璧にして、そしてその人たちを思い通りに環境に合わせようなんて、それは無理なことです。ですからですね、心が疲れてきてですね、多分、ちょっと病気になっていくっていう、そんなサイクルをですね、実は教えてもらったことがあります。最近このコロナ禍になって、そんな心の病を持つ先生たちが元気になってきたという、なんでですかって聞いたら、それは教会を閉めて人に会わないからですって。ああそうですよねって、全てそのですね、教会で起こるですね、そういう心の病というのは、その信徒さんとの人間関係であるとかですね、そういうものにですね、心さいなまれてるけど、この1年半教会を閉めとけばリモートでですね、やったり、またメールでやったりするから人と会わないで済むんですよねって、それでですね、元気なのかもしれませんっていう、じゃあ教会はどうなっていくんだろうなって、そんな話をですね、実はしておりました。もうこれどうなるか分かんない、人はつながりを求めながら生きていくんじゃないかなと思いながらですね、あんなにですね、東京でですね、爆発的にですね、感染者が増えているというのも、みんなが街に出て、やっぱり友達とのつながりとか、いろいろなものが持ちたいからなんだろうなと思いながら見ておりましたので、それを持たない方がですね、元気になるってこともあるっていう、人の心っていうのはいろいろあるんだな、そんなことを聞きながらですね、私たちは共に働くっていうのは、じゃあどういうことなんだろうという、教会の中で牧師と信徒、そしてそれが神の働きのために共に働いていくっていう、それは一体どういうことなのかということを実は先週から考えております。パウロはですね、教会を神様が奉仕者たちを用いて、耕作する畑であるとか建てる建物だというふうに言っています。ここは神様の道路者であるという表現がですね、用いられています。これは神様と共に働くものという意味です。神様のためにですね、神様に用いられて、私たちが共に働いていくという、神様と共に働くというよりも、神様のために私たちが共に働いていくという、そういうふうにですね、考えられるんじゃないかなと思います。神様のために私たち一人一人は共に働いていく。ですから、教会の中の交わりとか、そのつながりとかは本当に大切、 信仰的なつながりっていうのをやっぱりなくしてはいけない、そんなふうに私たちは思いながらこの教会をですね、生活をしてきたんだろうなと思います。しかし果たして本当にそうなのかということを最近は考えさせられています。支援活動をしていた時ですけども、ルーテル教会の、ボランティアセンターっていうのをまず立ち上げまして、でここに登録する人ですね、初めはルーテル教会の信者で牧師先生や教会に推薦されたものという規定をですね、実は作ろうというふうにしてたんですね。で、真っ向から反対しましてですね、いや、やめてくださいっていう、私たちは同じ信仰によってですね、働くっていう、ですね、ものはですね、みんな受け入れましょうってですね、でそれで、ルテのボランティアセンターにはですね、誰がですね、登録してもですね、キリスト教のですね、ちゃんとしたですね、ちゃんとしたというかですね、教会の推薦であるとか、信者の推薦であるとか、また牧師の推薦である、そういうものがも与えられたらみんな受け入れましょうということで、実はそのところにいろんなですね、宗派の人たちが集まっていました。でもその人たちがですね、なんか仲たがいするわけではなくですね、共に働くことができたんですね。それは目的が一つだからだと思います。支援活動する、痛み苦しむ人たちと共に寄り添うというですね、そこにですね、自分は何々教会だっていうことはなかったから共に働けたんだろうなと思いますし、それが神様の技だからですね、私たちはですね、共に心を合わせて力を合わせて働くことができたんだろうなというふうに思います。でそんな中でですね、被災者の方、両親のおじちゃんがですね、言ってくれた言葉がですね、非常にですね、今も心に残っています。それは何かっていうとですね、あんたたちが来ると元気になるべって言われましたですね。あんたたちのですね、やってる姿、そして笑顔でですね、一生懸命手伝ってくれる姿、それにですね、自分たちは本当に元気をもらう。そうですか、ありがとうございますって。でその後にそのですね、両親のおじちゃんが言ったのは、だってあんたら背中にキリストさん背負ってるもんなって言われたですね。あんたたちはみんなキリストに、背中にキリストさんを背負ってるもんなっていう。ああ、その時初めてですね、私たちのボランティアセンターの中心っていうのは何か、神のために力を合わせて働くものであるという、そのことがですね、何か分かったような気がしてなりませんでした。私たちはですね、それぞれですね、働きの中でキリストを背負ってですね、みんな共に神のために働くですね、道路者である、そのことをそこで自覚したのです。パウロはですね、私たちは神様のために力を合わせて働くと考えています。力を合わせて、いく、働くというのは自分一人ではできません。お互いがですね、力を合わせていかなければならない。しかしその目的は一つ、神のために。この目的がはっきりしているから、合わせるってことの意味もはっきりしてくるのではないかなというふうに思います。そう思うとですね、私たちの教会ですね、目的ですね、神のために、この目的っていうのがはっきりしているかどうかっていうことは問われているかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日もまた私たち一人一人に御言葉をくださりありがとうございます。私たちは神のために力を合わせて働く者としてこの世に使わされています。どうか私たち一人一人がキリストと共に力を合わせて、そして悩む人、苦しむ人に寄り添いながら共に働くものである、そのようなものへとこの教会も、そして私たちも作り変えてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会に集う信者、求道者、牧師の家族と共にて守ってください。またルーテル保育所、谷の井幼稚園、そこに集う子どもたち、先生、職員を今日も事故や怪我を患い、病気、新型コロナウイルスから守ってください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々にはどうか主は寄り添っていただいて、私たち一人一人にどうか癒しの御手を述べてください。今日も必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。私たちの主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。